Good afternoon.
皆さんこんにちは。
How's everyone doing today?
どうですか、ご調子の方は。
You know, today we're kind of, you know, coordinated in our clothing.
本当だ、なんかちょっとお揃いですよね、今日。白黒で、
yeah,
偶然なんですけど。
Maybe there's a slight connection with today's story.
ちょっとね、今日話すところとちょっとだけ関係があるようなファッションになってます、二人とも。
Anyway, I don't know about you, but you know, I'm really starting to feel Christmas now.
なんかちょっとずつこうクリスマスが来るっていう感じがしてきましたよね。
So you know, on the first day of December, we put up our Christmas tree.
12月の初めの週にもうクリスマスツリーバーって飾ったんですけど、その時には別になんかあんまりこうクリスマス感っていうのを感じてなかったんですよ。
But now it's like 10 more days.
あと10日ってなってきて、やっとこうクリスマスの実感が湧いてきたところです。
So I'm really looking forward to it.
楽しみになってきましたね。
All right. Well, why don't we start off with a prayer today?
はい、それでは祈ってメッセージを始めていきたいと思います。
Father God, we thank you for this time that we can come and worship you.
天のお父様、今日もみんなでここに集まってあなたを礼拝するこの時間を感謝します。
Lord, we long to hear your voice.
あなたの声を聞きたいです。
And Lord, today we're going to be looking at a very familiar story.
今日はみんながよく知っている話をもう一度勉強します。
But Lord, help us to see that story with fresh eyes.
でも新しい目でその話を聞くことができるようにあなたが助けてください。
Help us to see things we haven't seen before.
今まで見えなかったものをどうか見せてください。
Lord, open the eyes and ears of our hearts.
私たちの心の目と耳を開いてください。
Help us to see and hear and understand everything you want to tell us.
あなたが私たちに伝えようとしておられることをどうかすべて見て感じることができますように。
We ask these things in Jesus' name.
イエス・キリストの皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.
I say this every year, but Christmas time is my favorite time of year.
これ毎年言ってるんですけど、このクリスマスのシーズンが私にとって一番大好きなシーズンなんです。
And one of the things I love about Christmas season is all the Christmas music.
クリスマスシーズンで好きなものの一つに音楽があるんですね。
So I'll listen to it at home, I'll listen to it on the train, I'll listen to it when I'm going jogging.
家にいる時も、ジョギングしてる時も、あとなんか電車に乗ってる時もずっとクリスマスソングを聴いてるんですけど。
But there is something I noticed about these Christmas songs.
でもこのクリスマスソングについてあることにこの間気づいたんです。
They kind of shape the way I see the Christmas story.
っていうのもクリスマスソングが私の持ってるクリスマスの物語のストーリーっていうのを形作ってるんじゃないかなって。
And sometimes I wonder just how accurate these songs are.
この歌の歌詞がどこまで正しいのかっていうのを思ったことないですか
？So today we're going to start off with a quick quiz.
ここで今日はちょっとしたクイズから始めていきたいと思います。
I'm going to give you some lines in English from Christmas songs, and you need to decide whether they're actually true or not.
今から私が英語のクリスマスソングの歌詞を一節言っていくので、この歌詞がクリスマスのストーリーとして正しいのかどうかっていうのをちょっと考えてもらいたいと思うんです。
So first of all, we have sing choirs of angels.
1個目の歌詞がですね、これです。歌え天の聖歌隊よ。
Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains.
2個目、天使の歌声は天高く優しく響く。
The little Lord Jesus, no crying he made.
3つ目、幼子イエス様は泣かなかった。
So here are the questions. Here are the quiz questions.
ここで質問です。
So we know that angels did come to the shepherds. That's true.
確かに天使たちは羊飼いのところに来ましたよね。
But was it really an angel choir?
それって本当に天使の聖歌隊だったんでしょうか?
And were the angels really flying high in the air as they sang?
天使たちって歌ってる時本当に空高く浮いてたんでしょうか?
And did Jesus really not cry when he was a baby?
イエス様赤ちゃんの時本当に泣かなかったんでしょうか?
All right, talk to each other, see what you think.
どう思うかちょっとシンキングタイムを取りたいと思います。
All right, what do you think?
さあ皆さんどう思いますか?
If you want the answers, stay awake during the message.
答えが知りたい方はメッセージの間起きててください。
Anyway, today we are continuing our series on Be Christmas.
今日も Be Christmas シリーズを進めていきたいと思います。
And as I was thinking about this theme, I was thinking about different ideas.
このテーマを考えてた時にこういろんなアイデアが浮かんだんですけど、
But the one that really struck me was be worshipful.
一つ心に留まったやつが礼拝に満たされるっていうアイデアでした。
This year the shepherd theme has been very important here in Crossroad.
今年クロスロード教会では羊飼いのテーマを結構大切に扱ってきたんですが、
But you may have noticed in many of my messages this year, this theme of worship has also been there a lot.
気づいた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私のメッセージではこの礼拝のテーマっていうのも同じように大切に扱ってきました。
In fact, we sang one of my favorite Christmas songs today here in church. Come, let us adore Him, Christ the Lord.
今日さっき歌ったクリスマスソングの一つにもちょっとこの礼拝のテーマが現れてるんですけど、雪て拝せよ神の子って歌いましたよね。
Part of what it means to be a Christian is to be worshipful.
クリスチャンになるっていうことの意味の一つとして礼拝に満たされるっていう意味もあります。
In fact, worship should shape the way that we think and the way that we act every day.
神様を礼拝する気持ちっていうのが私たちの実際の考えとか行動を形作るはずなんです。
And so as we look at today's passage, I want you to think about three questions.
なので今日の箇所を見るときに今から言う3つの質問を考えながら聞いてもらえたらなと思います。
How worshipful are you of Jesus in your everyday life?
あなたは普段の生活でどれだけ礼拝に満たされているでしょうか?
What does being worshipful mean anyway?
礼拝に満たされるってつまりはどういう意味でしょうか?
And how much of an impact does worship have on your life every day?
神様を礼拝することってあなたの毎日にどれぐらい影響するんでしょうか?
Let's take a look at the book of Luke, chapter 2. We'll be starting from verse 1.
ルカの福音書の2章の1節から見ていきましょう。
In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.And everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them.
はい、ルカの福音書2章の1から7節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男児の産子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
As you may know, Caesar Augustus was the first Roman emperor, and he was highly successful.
皆さん知ってるかもしれませんが、この皇帝オーガスタスっていうのはローマ帝国の初めての皇帝で、ものすごく成功した人物でした。
He was the one that united the entire Roman Empire.
ローマ帝国を一つにまとめたのが皇帝オーガスタスでした。
He was the one that started the Pax Romana, the Roman peace.
パクスロマーナという、つまりはローマの平和っていうのを始めた人でもありました。
In fact, it was with him that the Caesars started to be seen as gods, and they were often called lords and saviors.
このオーガスタスの時代からローマ皇帝が神のように扱われるようになって、実際に神様とか救い主とかいうふうに呼ばれるようになりました。
And being the powerful man that he was, when he gave a decree, all of Rome jumped up to obey.
オーガスタスがすごく力を持った人物だったので、彼がこの人口調査のお触れっていうのを出したときに、ローマ帝国全体がこうすぐに従ったんです。
But think about this moment.
でもちょっと考えてみてください。
Though Caesar gave this decree that moved all the people in his empire, God had just given a decree that was going to shake this whole world.
帝国全体が大移動するお触れをオーガスタスが出したとき、同時に神様がこの世界全体を揺り動かすようなお触れを出されてたんです。
He was bringing his son into this world.
神様がご自分の息子をこの世界に送ろうとしておられました。
And that's why I think Luke mentions two things.
だからここでルカは2つのことをはっきり書いてるんだと思います。
First, that Jesus' father Joseph was a descendant of King David.
一つ目が赤ん坊のお父さんのヨセフはダビデ王の子孫であること。
And second, Jesus was born in Bethlehem.
そして二つ目がイエス様はベツレヘムで生まれたということです。
These were both things God had promised to the Old Testament prophets hundreds of years earlier.
この二つは神様が旧約聖書で預言者を通してもう何百年も前に約束されてたことだったんです。
So while Caesar made this order that moved Joseph and Mary to Bethlehem, God had actually decreed this hundreds of years before Caesar was even born.
だからヨセフとマリアは皇帝の命令でベツレヘムに向かったんですけど、神様はこの皇帝が生まれる何百年も前からこれが起きることを宣言しておられたんです。
Now that's real power.
それってすごくないですか？
I talked earlier about the ideas we have about the Christmas story from the songs we sing.
さっきクリスマスソングでクリスマスの持ってるイメージが形作られてしまうっていう話をしましたよね。
We also get a lot of ideas from the Christmas plays we watch or the children's books that we look at.
そうやってクリスマスソングだけじゃなくて、例えば聖誕劇だとか子供用のクリスマスの絵本とかでも同じだと思います。
And for many of us, we have this picture that, you know, Joseph and Mary on the night they arrived in Bethlehem, Mary gave birth.
私たちの持っているそのイメージだと、ヨセフとマリアがベツレヘムに着いたその夜にマリアがイエス様を産んだっていうイメージを持ってませんか？
Actually, from this passage, we don't know if that's exactly true or not.
でもここを読む感じだとそれが事実かどうかっていうのはわからないんですね。
All the Bible says is while they were there, Mary gave birth to Jesus.
聖書に書いてるのは彼らがそこにいる時にイエス様が生まれたということだけなんです。
So it might have been the first night, but it's also possible it happened several nights later.
もしかしたら着いたその日の夜だったかもしれないし、もしかしたら何日間かそこにいたかもしれません。
Early Christian tradition has Jesus being born in a cave.
で、昔のクリスチャンの持ってたイメージでは、イエス様はこう洞窟のような場所で生まれたというふうに思われてたんですね。
And a lot of pictures we see in children's books have Jesus in a stable.
で今の私たちはイエス様が馬小屋で生まれたっていうようなイラストをよく見ると思うんですけど。
But all the Bible says is he was born in a manger.
これも聖書を読んでみるとイエス様は貝場桶に寝かされてたっていうことしか書いてないんです。
In the Japanese Bible, it says he was placed in a manger because there was no room for him in the inn.
日本語の聖書では宿屋には彼らのいる場所がなかったからというふうに書いてるんですが。
But as you may notice in the English, that word inn can also be translated guest room.
でもこの宿屋っていう言葉で英語で使われてる inn っていう言葉があるんですけど、これは宿屋以外にもゲストルームっていうふうに訳すこともできるんです。
I think Pastor Fumi has mentioned before that back in those days, many houses had a downstairs area where they would keep the animals at nighttime.
結構前にフミ先生が話してたんですけど、その時代のイスラエルの家には、一旦下の階のところに動物用のスペースがあったんですね。
And so it's very possible that the guest room of the house that Mary and Joseph were in was already occupied, and that's why Jesus had to go downstairs and be laid in a manger.
なので、洞窟でも馬小屋でもなく、ヨセフとマリアが行った家のゲストルームっていうのがたまたま埋まってたから、この家の動物のこのお部屋のところのある会話桶にイエス様を寝かせるしかなかったっていうふうに考えることもできます。
Still, it's a very strange story to think about.
でもなんかやっぱりちょっと変な感じしませんか？
This is the King of Kings, the Son of God, the Savior of the world. In a manger.
王の王で神の子で救い主っていうのが他に場所がなくて会話桶に寝てるんですよ。
I mean, if I were God, I'd want a much better place for my son.
もし私が神様だったらもっといい場所に自分の息子を生まれさせてあげたいと思いますもん。
I'd at least want a place with a bed for him.
せめてベッドがあるところがいいなって思うんです。
And if I were God, I'd probably want to tell all the most important people in the land about the birth of my son.
そしてもし私が神様だったら、もうその土地の偉い人たちにはもう息子が生まれるよってことをみんなに伝えたいんですけど。
I'd especially be telling my priests, "Hey, my son is born. Go see him."
特に教会の牧師さんたちには、聞いて私の息子生まれたから会いに行ってっていうふうに伝えたいんですけど。
But instead, God tells some of the least likely people in all of Israel.
でも実際は神様はこの牧師さんたちも無視してイスラエルの中でも特に意外な人物に教えられたんです。
Let's take a look at verse 8.
それではそこを見ていきましょう。
And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests."
ルカの福音書2章8から14節。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの夜番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。
Who does God tell first about the birth of his son?
神様は自分の息子が生まれたことを一番最初に誰に伝えに行ったでしょうか?
Caesar?
ローマ皇帝でしょうか?
King Herod?
ヘロデ王でしょうか?
His priests?
牧師たちでしょうか?
No!
そうじゃなかったんですね。
He tells a bunch of shepherds.
羊飼いたちのもとに一番最初に伝えに行かれたんです。
These were not the social elite of the time.
イスラエルの中で羊飼いっていうのは全然偉い人たちというわけではなかったんです。
In fact, in those days, many people looked down on shepherds.
逆に他の人たちから見下されてバカにされるようなのが羊飼いたちだったんですが。
And here they are living out in the fields, taking care of their sheep at night.
そしてこの場所、この箇所では羊飼いたちは野宿しながら夜通し羊の世話をしていました。
As Pastor Fumi mentioned last week, we're not exactly sure what season Jesus was born in.
先週フミ先生が話してたように、イエス様が正確にいつ生まれたかっていう正しい日にちっていうのはわからないんですけど。
Winters were relatively mild in Israel, so it's possible that the shepherds were living out in the fields during winter time.
イスラエルの冬ってそこまで寒くないので、もしかしたら冬に生まれたかもしれないんですけど、
But it's more likely that it was a warmer time of year.
もう少し暖かい季節だった可能性が高いっていうふうにも言われてます。
So there they are, out in the fields, probably watching to make sure no lions or wolves come to attack the sheep.
正確な季節はわからないんですけども、羊飼いたちは野宿でしていて、で羊が狼とかライオンとかに襲われないように見張ってたんだと思います。
Then suddenly the whole place is lit up with the glory of God, and an angel's there.
そしたら急に神様の栄光で野原がパーって明るく照らされて、羊飼いたちの前に天使が現れたんです。
Now when you look at the Greek word therefore appears, it does not mean floating in the air in front of somebody.
そしてこの現れたっていう言葉のギリシャ語なんですけど、さっきの歌詞みたいに浮いてるみたいな感じの意味は全くないんです。
It simply has the idea of suddenly appearing beside someone.
この言葉は単純に突然誰かのそばにパッと現れるっていう意味なんですね。
So one moment, nobody's there, the next moment, whoa, angel.
それまで誰もいなかったのに次の瞬間ポンって、あ、天使みたいな感じでしたね。
But the words that strike me is not the angel just suddenly appearing.
でも私の胸に刺さった言葉はこの突然天使が現れたというところではなかったんです。
It's that God's glory was all around them.
神様の栄光が羊飼いたちの周りを囲っていたっていうところなんです。
What does God's glory look like?
神様の栄光ってどういうふうに見えるんでしょうか?
I'm not sure, but it always seems to have this idea of bright light accompanying it.
実際どんなものかっていうのはわからないんですけど、神様の栄光が登場するときっていつもなんか眩しい光とセットな感じがしませんか?
Do you know how rare it was for people to see God's glory with their own eyes?
自分の目で神様の栄光を見た人たちって実はすっごくレアなんです。
Moses and the Israelites did so when they were traveling through the desert to the promised land.
約束の地に向かって砂漠を旅してたモーセとイスラエルの人々っていうのは神様の栄光を目にしてた人物の一人です。
The most famous time was when they built a tabernacle for God and God's glory filled the tabernacle.
で一番有名なのがモーセたちが神様を礼拝するための幕屋を作った時なんですけど。
But the last time we see the glory of God appearing to people was when he filled the temple that Solomon had built for him.
そしてソロモンが神様のために神殿を建てた時も、その神殿を栄光で神様は満たされたんですけど、目に見える形で神様の栄光が現れたのはそれが最後だったんです。
After that, the only time you see God's glory being talked about is in the prophet's visions.
その後神様の栄光が現れたのは預言者の見たビジョンの中だけだったんですね。
Now the prophet's visions were remarkable, but it's not the same as actually seeing God's glory appear here on earth.
そのビジョンももちろん素晴らしいものなんですけど、神様の栄光が目に見える形で現れるっていうのとはまた別物だったんです。
In fact, as we often sing in one of our Christmas songs, God had been silent for 400 years.
私たちの歌うイマヌエルの歌詞にもあるように、400年間神様は沈黙を続けておられたんです。
No prophet had spoken for God in that entire time.
その400年の間、神様は預言者を通してすら語ることはなかったんです。
But on that night, God's silence was broken.
でも羊飼いが野宿をしてたこの日のこの夜、天の沈黙が破られたんです。
And for the first time in over 900 years, people saw the glory of God.
人々が神様の栄光を実際にその目にしたのは実に900年ぶりのことだったんです。
It was as if God was saying, "You thought I had abandoned you."
それってなんか神様が私があなたを見捨てたっていうふうに思ってたかもしれないけど違うよっていうふうに声をかけてくれているように感じませんか？
After you returned from Babylon, from exile in Babylon, and you built this new temple for me, my glory never visited that temple like it visited the old temple and the old tabernacle.
バビロンからエルサレムに戻ってきてから、あなたたちが作ってくれた新しい神殿をモーセの幕屋とかソロモンの神殿の時のように私が栄光で満たすことはなかったけどって。
You haven't heard my voice for a long time.
400年の間私の声を聞かなかったと思うけど。
But I'm here to tell you, I am Emmanuel. I am God with you once more.
でも今日私はあなたたちに伝えに来ました。私はインマヌエルです。あなたと共にいる神です。
That was the message of the angel.
それが天使のメッセージでした。
Here are the shepherds, they're absolutely shaking with fear.
羊飼いたちは怖くて震えてたんですね。
Wouldn't you be?
あなたたちが羊飼いでも多分同じようなリアクションだと思います。
Bright light in the middle of the night.
真っ暗の中に突然眩しい光がバーッと現れて。
Big scary angel appears out of nowhere.
急に天使がバーッと現れて。
You know, what would you be doing?
あなた、みんなさんだったらどんな反応するでしょうか。
And so I imagine the angel smiles at them and he says, "Hey, don't worry, I'm not here to destroy you."
多分天使はそれににっこり微笑んで怖がらないでください。別にあなたたちを滅ぼしに来たわけではありませんっていうふうに言ったと思います。
Instead, I'm bringing you good news that will bring great joy.
素晴らしい恵みのニュースを届けに来たんですよって。
That word "great" there is the word "megalin" in the Greek.
この素晴らしいという言葉はギリシャ語でメガーレンっていうふうに言います。
It's where we get words like megabytes or megamac from, if you can get a picture of that.
メガバイトとかメガマックっていうののメガの語源なんですね。
An angel literally says, "Don't be mega fearful. I'm bringing you news of mega joy."
ここで天使は文字通りメガ恐れるなと。メガサイズの喜びのニュースを持ってきたんだよって言ってるんです。
And it's news not just for the religious leaders, it's not just for the powerful people.
このニュースは宗教リーダーとか偉い人たちのためのものだけではないんです。
It's for everyone. It's for people like you.
このニュースはみんなのためのもので、あなたのためのものなんです。
Today in the city of your great King David, a savior has been born.
今日偉大な王ダビデの町で救い主が生まれました。
He is the Christ, the Messiah.
彼こそがメシアであり、イエス・キリストです。
And he is your Lord.
この赤ん坊こそがあなたの神です。
In a land where Augustus Caesar was saying that he was king, that he was savior, that he was Lord, the angel was saying, "Your true king, your true savior, your true Lord has been born."
皇帝オーガスタスが自分自身を王であり救い主であり神だっていうふうに言ってたところに本当の王が本当の救い主が本当の神が生まれましたよっていうことを天使は羊飼いたちに伝えに来たんです。
Go and see him.
会いに行きなさい。
Don't worry, it won't be difficult to see him.
新しい王様に会いに行くことが難しいというふうに思わないでください。
He's not in this palace surrounded by all these soldiers.
兵隊に囲まれた宮殿に行かなくてもいいんですよって。
Go to Bethlehem.
ベツレヘムに行きなさい。
You'll find him lying in a manger.
飼い桶に寝かされている赤ん坊を探しなさい。
This king is accessible to you.
あなたでも会いに行ける神様なんです。
And then Luke tells us that a great company of the heavenly host appears.
そしてルカはここで多くの天の軍勢が現れてって書いてます。
I like the Japanese translation here because it's much clearer than the English.
ここの日本語訳って英訳よりも分かりやすくて、私はこっちの方が好きなんです。
This wasn't a heavenly choir.
ここで現れたのは天使の聖歌隊ではなかったんですね。
This was an army of angels.
現れたのは天使の軍勢だったんです。
One moment, one angel is talking to the shepherds. The next thing you know, they're surrounded by all this huge army.
さっきまでは一人の天使が羊飼いたちに話してたんですけど、気がついたら天使の軍勢が羊飼いの周りをわーって囲ってたんです。
Again, there's no words of them floating in the air playing harps.
繰り返しになりますけど、ここは天使がこう浮いてたとか、ハープを弾いてたとか、そういう記述は一切ありません。
This is an army we're talking about.
ここにいたのは軍勢だったんです。
And they cried out, "Glory to God in the high
そして天使の軍勢は糸高きところに栄光が神にあるようにっていうふうに叫びました。
Glory to the God who is above all things.
すべてに勝る神に栄光があるように。
All heaven worship him.
全地を神を褒めたたえよ。
We sing that song, Gloria in excelsis Deo.
私たちも歌いますよね、in excelsis Deo って。
Good singing. So that's Latin for these words of the angels. Glory to God in the highest heaven.
これは糸高きところに栄光あれ、糸高き神に栄光あれっていう天使の言葉のラテン語なんですね。
And then they said, "On earth, peace to those on whom His favor rests."
そして天使たちは続けて、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにって言いました。
Again, this is a very strange scene when you think about it.
これもちょっと不思議なシーンですよね。
An army not declaring war.But declaring peace.
軍勢が来て宣戦布告をするならまだわかるんですけど、代わりに平和を宣言しに来たんです。
Why?
なんででしょうか?
Because Jesus came to bring peace between God and us.
なぜかというと、イエス様は神様と私たち人間との間に平和をもたらすためにやってこられたからなんです。
I mentioned before that the prophets had said that the Messiah would be born in Bethlehem.
先ほど救い主がベツレヘムで生まれることはある預言者を通してずっと前に預言されてたっていう話をしたんですけど、
It was the prophet Micah that said that.
それを預言したのはミカっていう預言者でした。
But Micah also said something else.
でもミカはここでもう一つ違うことを言ってるんです。
He said he, that is Jesus, shall be our peace.
この方、つまりイエス様は私たちの平和となるという言ってました。
We who have put our faith in Jesus have peace with God because Jesus is our peace.
神様を信じる私たちにとってイエス様が平和であり、だからこそ私たちと神様の間には平和があるんですね。
When Jesus came to this earth, true peace with God became possible.
イエス様が来てくれたおかげで神様と私たちの間に本当の平和っていうのが可能になったんです。
Now, there are many people that God showed favor to before Jesus came.
イエス様が来る前も神様の御心にかなう人っていうのは結構たくさんいました。
He showed favor to Abraham, to Moses, to David, to the prophets.
アブラハムだとかモーセだとかダビデだとか預言者の人たちとかですね。
But none of their sacrifices could bring them true peace with God.
でもこの人たちが捧げた生贄っていうのも神様との間に本当の平和をもたらすことはできなかったんです。
None of their prayers, none of the good deeds they did could bring them true peace with God.
彼らの祈りも彼らがした全ての良いことも本当の平和をゲットすることはできなかったんです。
Why not?
なんででしょうか?
Because although in some sense they were kind of good people, at the same time they still sinned.
なぜなら彼らは一方ですごく良い人だったんですけど、もう一方では罪人だったからなんです。
And so, the only thing that could truly bring peace was for someone to come and keep God's law perfectly and then pay the price for our sins.
だから神様の律法を一つ残らず完璧に守って、なおかつ彼らの犯した全ての罪を背負ってくれる、その人が来ることが本当の平和をもたらすための唯一の方法だったんです。
Like these Old Testament heroes, there is nothing we can do to bring peace between God and us.
私たちも同じで、私たちが何をしても神様との平和を勝ち取ることはできないんです。
There's no sacrifice we can make that will bring us peace with God.
どんな生贄を捧げても神様との平和を勝ち取ることはできません。
No prayer, no good work we can do can bring us peace with God.
どんな祈りをしてもどんな良いことをしても神様との平和を勝ち取ることはできないんです。
All we can do is put our faith in Jesus and His work on the cross for us.
私たちができることっていうのは、すべての信仰を私たちのために十字架にかかってくれたイエス様に置くことだけなんです。
Jesus alone is our peace.
イエス様だけが私たちの平和なんです。
That was the message of the angel.
それが天使たちが伝えたかったメッセージでした。
What happened next?
では次に何が起こったんでしょうか。
Take a look at verse 15. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard were amazed at what the shepherds said to them.But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told.
ルカの福音書2章15から20節。御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話置に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして、羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
As soon as the angels left, the shepherds did what probably you and I would have done. Go and look for Jesus.
天使たちがいなくなった後、羊飼いたちは、きっと私たちが同じ立場でも同じようにしてたと思うんですけど、すぐにイエス様を探しに行ったんですね。
But it may not have been as easy as you might think.
でも多分これって皆さんが思う以上に難しいことだったと思うんです。
Unlike some pictures you see, there was no star over the place where Jesus and his parents were.
よく見るイラストとかだと、ヨセフとマリアが泊まってた場所の上にこう星がキラーンって光ってるような感じのイラストを見ると思うんですけど、羊飼いたちにこの星はなかったんですね。
Yeah, there was a star that helped lead the wise men to Jesus, but there was no star for the shepherds.
博士たちは星によって導かれたんですけど、羊飼いたちは星によっては導かれなかったんです。
And so they had to go to Bethlehem and search for this baby.
だから羊飼いたちはベツレヘムまで行ってそこで神様を探さないといけなかったんですね。
How do you go about looking for a new baby?
でもあなただったらどうやってこう生まれたての赤ちゃんを探しますか?
I suppose you could go knocking on each door and saying, "Hey, is there a baby in here?"
もしかしたらドアというドアをバーッと叩いて赤ちゃん生まれましたかっていうふうに聞くかもしれません。
But I don't know about you. If it were me, I'd probably be listening for any.Crying babies around.
でも私だったら周りから赤ちゃんの泣き声しないかなっていうふうに耳を澄ますと思うんですけど。
Those would probably be the first places I visited.
泣き声がするところから見に行こうっていうふうに思うんですけど。
And then if I didn't hear anything, then I maybe start knocking doors and saying, "Hey, have you heard any new babies around here recently?"
もし泣き声がしなかったら、叩いてここでちょっとこの辺で生まれたての赤ちゃん知りませんかって聞いて回ると思います。
So all of this kind of makes me think that Jesus cried like every other normal baby does.
とにかくこういうふうに想像するともイエス様も普通の赤ちゃんみたいに泣いてたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。
Even so, can you imagine some of the conversations they had with any brand new parents they happened to meet?
そうだとしてもイエス様かどうかはわからないけど生まれたての赤ちゃんを抱えた夫婦っていうのを偶然見かけたら羊飼いたちはどういうふうに声をかけたかって想像できますか?
Oh, you had a baby today. Congratulations!
今日生まれたのおめでとうございます
He doesn't happen to be lying in a manger, is he?
もしかして会話置に寝かせてました?
How many strange looks do you think they got from people that day?
その日羊飼いたちがどれだけ変な目で周りから見られたんでしょうか?
But however long it took them and However many strange looks they might have gotten that day, they eventually did find Jesus.
でもどれだけ時間がかかっても、どんなに変な目で見られても、羊飼いたちは最終的には無事にイエス様を見つけることができました。
And after seeing him, they did two things.
そしてイエス様に会った後、羊飼いたちは2つのことをしたって書いてます。
First, they spread the word of all they had seen and heard.
まず彼らはイエス様について見たこと聞いたことというのすべてを話しました。
And second, they went home glorifying and praising God.
そして次に神様を賛美しながら帰っていきました。
How much did their lives change after that?
その後の羊飼いたちの人生ってどれだけ変わったでしょうか。
I don't know.
私には分かりません。
We never hear anything about the shepherds after this.
この後の羊飼いのストーリーってどこにも書いてないからです。
But I imagine they kept listening for news of a Jesus, son of a carpenter.
でもそのきっと羊飼いたちはその後も大工のヨセフの息子イエスっていうののニュースっていうのを周りに聞き続けたと思うんですね。
I'm sure they got at least that much information from Mary and Joseph.
そのぐらいの情報はきっとヨセフとマリアからもらってたと思うので、それを聞き回ったんじゃないかなって思います。
And maybe 30 years later, they start hearing about this miracle worker, someone who's teaching God's word with such power and authority.
そしてある日、力強く人々を教えて導いている奇跡を起こす大工の息子の話を聞いたとき、羊飼いたちの心がどれだけ高まったでしょうか。
How much did their hearts soar when they heard about this man?
羊飼いたちの心どれだけ踊ったでしょうか。
How did they then feel when Jesus was crucified?
そしてイエス様が処刑されたというふうに聞いたときはどのように感じたでしょうか。
And how did they later feel when they started hearing stories of Jesus rising from the dead?
それだけじゃなくて死から蘇られたというのを聞いたときはどのように思ったでしょうか。
Did Jesus appear to any of these shepherds?
イエス様が蘇られた後会いに行かれた人たちの中に羊飼いたちも含まれてたんでしょうか。
We don't know. I wish I knew.
それをすごく知れたらなって思うんです。
But for that one day at least, their lives changed.
でもこの日のこの夜だけでも彼らの人生って大きく変わりましたよね。
They saw God differently.
それまでと全く違うように神様を見ました。
He wasn't just someone way out there, somewhere out there. He was Emmanuel, God with us.
神様はどこかすごく遠いところにいる方ではなくて、インマヌエルの方、そばにいてくれる神様だったんです。
In a time when Israel had so little hope, now they had hope.
イスラエルに希望はほぼなかった時代にそこに希望が生まれたんです。だからこそ羊飼いたちは賛美せずにはいられなかったんですね。
How about you?
ではあなたはどうでしょうか。
The angel said, I have come with good news of mega joy.
メガサイズの喜びの知らせを持ってきましたよって天使は言いましたけど。
Do you have a heart that understands this news of mega joy?
このメガサイズの喜びを聞いて、あなたの心は本当にそれを理解できますか？
Does it stir your heart? Does it make you worshipful?
この知らせを聞いて、あなたの心は奮い起こされますか？ 神様を礼拝する気持ちで心が満たされますか？
What does it mean to be worshipful?
でも礼拝に満たされるってどういう意味でしょうか？
I think part of being worshipful is having a heart that stands in awe of God.
神様への恐れの心を持つっていう意味もあると思います。
You look at God and you see what He has done for you and you just go, wow!
神様を見て、神様がどんな方かを見て、神様があなたのためにしてくださったことを見て、そして、あ、すごいって言うんです。
Do you have a heart that says, wow!
あなたはこのすごいっていう、この心を持ってるでしょうか？
Or do you have a heart that just says,
meh? それとも、まあ別にっていう心でしょうか？
The shepherds were definitely not just saying, "Meh."
羊飼いたちはまあ別にっていうふうには言わなかったんですね。
A whole army of angels appeared to them and gave them this great news.
天使の軍勢が現れて素晴らしい知らせを届けてくれて。
They had seen their Messiah face to face.
そして彼らは直接彼らの救い主に会ったんです。
But being worshipful is not just having a heart that's always, you know, jumping up and down with excitement.
でも礼拝に満たされるっていうことはただ単に興奮してこうあちこち飛び回ることとは違うんですね。
Think about Mary's reaction to the shepherd's story.
羊飼いたちの話を聞いたマリアの反応をちょっと考えてみてください。
It says when she heard, she treasured those words in her heart.
羊飼いたちの話を聞いたとき、マリアはその言葉の一つ一つを宝物のように心に収めたんです。
She preserved those words in her memory and she kept thinking about them over and over and over throughout her life.
そして思い出の中に大切にしまって、その言葉を自分の人生の中で何度も何度も思い起こして、思いを巡らしたんです。
Do you do that when you read God's word?
あなたは神様の御言葉を読むとき同じようにするでしょうか。
Do you do that as you think about all the things that God has done for you?
神様があなたにしてくれたことを思い出すとき同じようにするでしょうか。
Is there a quiet awe in your heart as you think about these things?
あなたの心の中に静かな恐れがあるでしょうか。
That's worship.
それこそが礼拝に満たされるということです。
Being worshipful is also having a heart of thanksgiving at the grace that you have received.
礼拝に満たされるってことは、神様から受け取った恵みに対しての感謝の心を持つっていう意味もあります。
God didn't have to send his angels to tell the shepherds about his son.
神様は羊飼いのもとに天使を使わせたのは、そうしないといけなかったからっていうわけではないんですね。
But by his grace, he let them be the first visitors to see his son.
ただ恵みによって羊飼いたちを最初にご自分の息子に会いに行く人たちに選ばれたんです。
And they rejoiced at the grace they had received.
そして羊飼いたちはその恵みを喜んで受けたんです。
If you're a Christian, think about your life.
あなたが神様を信じるなら、自分の人生をちょっと考えてみてください。
Think about all the things that have happened to you, the people that you've met, the little coincidences that happened that brought you to Jesus.
今までの人生で起きたことや、今まで出会ってきた人たちだとか、あなたを神様のもとに導いたたくさんの偶然っていうのを思い出してみてください。
That was actually God's grace pulling you to Him.
それは全部神様の恵みで、その神様の恵みによってあなたが神様のもとに引き寄せられたんです。
How often do you reflect on these things?
あなたは自分の人生の中でどれだけそれを思い出して神様に感謝されるでしょうか。
How often do you give him thanks for these things?
どれだけ神様に感謝を捧げるでしょうか。
What happens when we become truly worshipful?
私たちが完全に礼拝に満たされたとき何が起こるでしょうか。
It fills us with mega joy.
まず私たちの心がメガサイズの喜びで満たされます。
A joy that says, I just have to tell someone or I'm going to burst.
誰かに話さないと爆発しちゃうっていうぐらい大きな喜びです。
That's what the shepherds were like.
それが羊飼いたちの姿でした。
They didn't care if anybody thought they were crazy.
周りに頭がおかしいっていうふうに思われても気にしなかったんです。
And probably there were many people that thought they were crazy.
間違いなくその日変な目で羊飼いを見た人はいっぱいいたと思うんですけど。
Can you imagine what people thought when they heard these shepherds?
この箇所で羊飼いたちの話を聞いて人々は驚いたってあるんですけど、どういうふうに周りが思ったか想像できますか？
You saw angels.
天使を見た？
Really?
ほんまに？
And they said that our king is going to be in a manger.
約束の王が、会話 OK? って。
You okay?
頭おかしいんちゃう？
Have you been drinking a little bit too much today?
ちょっと今日飲みすぎた？って。
You know, the Bible tells us that when people heard the shepherd's story, they were astonished.
ここには羊飼いたちの話を聞いて驚いた、人々は驚いたって書いてましたけど、
It never says whether they believed or not.
その話をみんなが信じたかどうかってことは書いてなかったですよね。
But the shepherds did not care what other people thought.
でも羊飼いたちは周りがどう思うか気にしなかったんです。
They had seen their king, their lord, their savior.
なぜなら彼らは王であり、救い主であり、神である人に直接会ったんです。
They had tasted the love of God in their lives.
彼らは神様の愛を味わったからです。
And because of that, they just had to tell somebody.
そしてもう誰かに話さないと気が済まなかったんですね。
Is that you?
じゃあ、 あなたもそうでしょうか。
Are you worshipful?
あなたは礼拝に満たされていますか。
Do you stand in awe of God each day?
毎日神様への恐れを持って生活しているでしょうか。
Do you have a heart filled with thanksgiving for all the things that He's done for you?
神様のしてくれたことすべてに対する感謝を持っているでしょうか。
Does this great news of mega joy stir you to want to follow after Jesus, to please Him?
このメガサイズの喜びのニュースを聞いて、毎日神様のために生きようとか、 神様のために時間を過ごそうっていうふうに思いますか？
Does it stir you to want to spend time with Him in His Word and to talk to Him in prayer?
神様の御言葉をもっと読もうとか祈りを通して神様と話をしようっていうふうに奮い起こされますか？
And does it stir you to touch people around you with this good news of great joy so that they can know the peace that you have with God?
他の誰かも同じように神様との平和を受け取れるようにこの良い知らせっていうのを通してその人に触れようっていうふうに思いますか？
Or are you just... ね、
それともただ別にっていう態度を取るでしょうか？
Now, don't get me wrong.
ここで一つ誤解しないでもらいたいんです。
I'm not saying that as Christians we're supposed to be always living on this perpetual high.
クリスチャンはこの年がら年中こうハイテンションでいないといけないっていうわけではなくて、
Nobody can live that way.
そんなふうには誰も生きられないですよね。
But on the other hand, a meh attitude will just suck the life out of your Christian life.
でもこの別にっていうこの態度はあなたからクリスチャンとしての人生を奪ってしまうんです。
It makes reading the Bible, it makes prayer a chore.
聖書を読むことや祈ることをどんどん面倒に思うようになってきます。
It makes going to church a drag.
教会に通うことが足かせのように感じるようになります。
Ministry just becomes a burden.
ミニストリーが重荷に感じるようになります。
Your Christianity becomes joyless.
クリスチャンとしての生活が喜びのないものになってしまいます。
Is that you?
あなたはそうでしょうか？
Is that your Christian life?
それがあなたのクリスチャンとしての人生でしょうか？
That's not what God wants for you.
それは神様があなたに求めているものではありません。
He wants you to be filled with the mega joy of His salvation.
神様はあなたにこのメガサイズの喜びで満たされてほしいんです。
He wants that joy to drive your life and everything you do.
その喜びがあなたの人生を動かすエンジンになってほしいんです。
But to do that, we need to learn to be worshipful.
でもそうなるためには、まず私たちが礼拝で満たされないといけないんです。
So this Christmas, but not just this Christmas, every day, let us learn what it means to be worshipful.
だから今年のクリスマスだけとは言わず、毎日この礼拝に満たされる生活というのがどういうものかっていうのを学んでいきましょう。
Let's pray.
祈りましょう。
Lord, I just stand in wonder as I think about what you've done.
天のお父様、あなたが私たちのためにしてくださったことを考えたとき、もう私たちは驚くしかありません。
I stand in wonder at what you did in sending your son to this earth.
この世にあなたの息子をあなたが送られたとき、それを考えると私たちの心は圧倒されます。
He became one of us.
神様は私たちと同じところに来られました。
He tasted weakness, he tasted trouble, all kinds of trials.
弱さや試練っていうのを私たちと同じように神様も経験してくださいました。
And then he went to a cross and he died for our sins.
私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。
Thank you so much for what you did,
Jesus. イエス様、あなたがそれをしてくださったこと本当に感謝します。
Lord, I think a lot of us can look back on our lives and we can see step by step how you led us to you.
あなたを見るときにどうか一歩ずつ一歩ずつあなたのことを知ることができるように助けてください。
Lord, help us to not forget thatTo remember it with thankfulness.
どうかあなたのしてくださったことを思い起こしてそれに対して感謝を捧げることをどうか私たちが忘れることがないように助けてください。
Refill us with your mega joy.
あなたのメガサイズの喜びで私たちを満たしてください。
Lord, as we look at the people around us who don't know you, who don't know that mega joy, help us to share that good news with them.
そして私たちの周りにいるあなたのメガサイズの喜びを知らない人たちにどうか私たちが触れることができますように。
Let them see the joy flowing from us and want to know what's different.
あなたのメガサイズの喜びが私たちの中から溢れ出てその人たちを触れることができますように。
Draw them to you.
どうか彼らをあなたの元に導いてください。
And use us, Lord.
そしてそのために私たちをどうか用いてください。
We ask these things in Jesus' name.
イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。